Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の北村薫さん。著書8月の6日間を踏まえつつ、この物語誕生の後先について、そして今を生きる者たちに寄せる思いについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
北村薫、1949年埼玉県生まれ、早稲田大学卒業。高校教師として教える傍ら、89年空飛ぶ馬でデビュー、91年夜の蝉で第44回日本推理作家協会賞、2006年日本効果の謎で第6回本格ミステリー大賞、2009年詐欺と雪で第141回直木賞を受賞。小説のほかにもミステリー評論、シカロン、エッセイの分野やアンソロジーの編者としての作品も多数ある。現在早稲田大学文学学術院文化構想学部教授。最新刊は角川書店、8月の6日間。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の北村薫さんです。著書8月の6日間が角川書店から出版となっています。舞台は山、主人公は編集の仕事をするアラフォー女子というこの物語。
一言で、爽やかな山ガール小説と言えるようなものではないと。
あ、ではない。ではないと。ではない。
はい、だから山ガールとかね、はい、いうふうな言葉が結構流行ってますから、うん、
はい、
そういう感じではなくて、やっぱりあの人生ですね、うん、いろいろな、それ時期その時期で人生の問題ってありますがね、
はい、
やっぱり10代20代はなんかがむしゃらに前に向かっていけばいいとか、うん、なんかというのとまたちょっと違ってきた頃の時期の、うん、さまざまなこう解決できない問題とかね、
うん、
そういうふうなものを抱えている、まあ、人間の人生で、それを書く背景って言いますかね、そのために、まあ、はい、山あるいは山を歩くことをまあ必要としたという感じになってきますね。
あ、ちょっと相撲神の爽やか山がある小説ではなくて
そうですね、そういうふうにちょっと簡単にくくられちゃうとちょっと違うかなという、う
ん、
違うと。
このそもそもの執筆のきっかけっていうのはどういうことだったんですか。
これはね、私自身はまあ、昔ちょっとサークルの仲間とちょっと行ったりとかね、それから高原に家族で行ったりとかそういうのはありましたけど、はい、あんまり一人でこう高山登ったりとかってことはまあないんですよ。
ああ、そうですか。
私自身は、
で
まあ、だから山は比較的縁が薄い。で、まあ、編集者の方と雑談っていうのをいろいろするわけですね、そういう中である編集の方が、まあ、その方が山ガールだったんですけど、それであの山へ行ったという話をなさいまして、
はいはい、
うん、でこれこの話の冒頭にもあるんですが、うん、すごくこう綺麗な上に頭の上枯れ沢に入っていくとこうパーッと上にあの紅葉がとかそういうことを話されたんですよ、
うん、
これは面白いなと思いましてね、うん、で山へ登っていくということ、そのこの方がその今言ったようなことを発端にして、こうやっぱり山を歩く、そうするとそこから湧いてくるいろんな思いとか、ものすごく苦しいコースなんか登っていけば他のことはできないわけですからね、でいろんな思いがこう錯綜して過去のこととか、いろんなことが頭の中へこう湧いてくるんじゃないか、そうするとそういう思いなんかをね、こうそのコースとともにこう考えていく、あるいは腰肩行く末 そんなことを考えていく小説っていうのが、まあ、無理なく書けるんじゃないかと、うんうんうん、そういう思いっていうのは、まあ、普通の、まあ、勤めに行ってる時とはまた違ってね、うん、勤めに行ってる時はもう考えることいっぱいありますよね。他のことはって、は
い、
ところがそういう、こう単調なことがずっと続いていくとこだと、いろんなことが頭に浮かんできて、うんうん、そういうことを書くのに適した題材じゃないかなと、
うんうんうん、あ、なるほど、そうですか。まあ、でもね、ちょっとやっぱりびっくりなのは、その北間さんご自身は、うん、そんなにガンガン登るわけではない。
そうですね、はい、逆にだからあの面白いなと思っあそうか、別にあのミステリー書いて人殺して書いてる人があれ本当にやってないんですかとかあんまり言われないですよね。ナルニア国物語とかありますけど言ってないのとかあんまり言う人いないでしょ
あんまりいないですね。
あれどうしたの、なんだ言ってない、裏切られたとかね
そうですね、う
ん、でだけどナルニア国を書いてる人ってのは書いてる時に言ってるんですよね。あ、読む人は読んでる時に言ってるんですよね。
まあ、とは言いながらですよ、
うん、
あのナルニア国は、まあ、あの誰も言ったことないから、まあ、こうですって言えばいいけど徳沢とかは実在するから、しかもかなりの数の方言ってるから、うん、そこは
かなりの数の方言ってるんですか。
言って、
まあ、私の周りにほとんど行った人
です。でもやっぱり10人20人じゃ済まない数は言ってらっしゃるわけで、
だからこそだけどね、確保は面白いですよね、うん、そういうところ、うん、ああそうなんだって結構そのお話をこう聞いてみたりとか、
うん、
でそうすると、まあ、取材あといろいろ資料を見たりとかね、映像見たりとかなんかするとこう頭の中こう浮かんでくるんですよ、
うんうん、
それをこう行くってこととそれから小説に書くってことは同じじゃないですから行った人がみんな小説書けるかと言うとそうでもないわけなんですね、
はいはいはい、
その辺をまあ物語にしていくっていうのがまあ小説家ということで、だからこれ嬉しかったのは山へ行ってこういうコースなんか実際に行ってる人がね、
はいはい、
ここのところ確かに言ってて、うん、まさにここに書いてある感じなんだけどどう言っていいかってのは分かんなかったんだけど、
あそうか、うん、なるほど、
それをそう言われるとね、はいはい、あ、うん、そこはまさにそうなんですよ、
よくぞ言ってくれたっていう、
うん、どういうところかっていうと、こうあの尾根をこう歩いていて、それが世界の塀の上を歩いているようだって書いたんですね。そう、うん、そういうのはだからその取材をしてどこから どこへのコース何時間かけて行きましたなんて書いてるけどそういうことは書いてないわけです
ですね、
うん、その取材の資料には
、
だからそういう取材してこう行った方が、うん、どれぐらいかけて行ったとか、うん、それからまあその辺の写真なんか見ていくとまあ浮かんでくるわけですよね。それを、うん、まさにだから書いてるときは歩いてるわけで、
うんうん、
これをどう言おうかとなってそれをこう書いていくと実際に行った人が、うん、私は言ってないんだけど、
はいはいはい、
いやこれなんですよって、
なるほど、
こういうまさにこういう感じなんですよって言われた時はまあ嬉しかった、うんう
ん、やっぱりだから作家って作る方なんですね、やっぱり、ね、
そうですね、
ですね、そうだから私自身のことで恐縮なんですけど、僕も高校の頃に学校行事で穂高とか登ったんですけど、
ああ
もう30年以上前の話ですよ、うん、すごいこう、あ、こうだったって、
うん、
こうだったって、ああ北村さんも行ってらっしゃるんだって思ってて、違う、違うんですね、
こたつ登山
こたつ登山そうですか、まあでもじゃあそういう意味ではナルニアの街灯があるようなとこと尾根とは全く同列ですね、じゃあね、そういう意味、ね、
表現するってことに関しては
ね、ですね、それはね、こたつ登山でもここまで描ける、
うん、
ああすごい、
というかまあそれが書く人なわけで、うん、だからまあ小説家やってるわけですけどね、
うん、いやなんか今幼稚な表現しかできないですけどすごいとしか言わないです、うん、今ねちょっと、う
ん、それだけでも実感、本当に行かれた方に実感持って読んでいただけたと聞くと嬉しい、
うん、いや本当ですよ、ちょっと今なんか逆にすごいびっくりしました、それは、うん、まあでもその、まあ、ご自身はこたつ登山とはいえでもやっぱりこう書かれてる世界を読むと本当にだから、うん、今の話でもちょっとつながりますけど本当に山を実際今自分が歩いてるような感覚にもなるし、
はいはい、
すごい浄化されるような感じにもなります、はい、そのもう出版されてからちょっと経ちますけど読者からの反応とかも届いてたりしますか。
いろんなところ出てるようですけど、うん、あんまり見ないようにはちょっと、ね、いろいろこう影響を受けたりするとね嫌なので
、
でも割とこんな声があったとか、うん、そういうのは聞いてますけど、うん、
これ、ね、ご自身が書かれてるときにその想定する読者層みたいなってのはあるもんなんですか、うん、
いやこれはですね、うん、だから例えば40、うんうん目前にしてそれから40になってっていう人が主人公であっても、
はい、
その辺ってことじゃなくて10代でも20代でも30代でも40代でも60代でも何十代でも、まあ、読んでいただきたいと、
うんうんうんうん、
それはそうですね。だからある小説書いても若い人とそれからある程度お年の方では感想がまた変わってくるしね、
うんうんうんうん、
だから若い時読んでまたちょっと年が来て読み返してみたらとかね、うんうん、それ様々にその立場で読めるもんで、うんうん、
なるほど。
例えば主人公は女性だから女性しか読めないとかね、うん、そんなことはないと思うんですね、
うんうんうん、
だから普遍だからそこにもちろん込められてる思いっていうのは普遍的なものがあると思うんで、
はい、
私自身も抱えているいろんなことがあって、うん、その解決できない様々なこと、
うん、
でも生きていかなくちゃっていうふうな時ね、何らかのこう時を経て時のこう許しというか、うん、そういうものが与えられるんだろうかなんて思いがあって、これみんないくらこう能天気に陽気そうにしてる人でもね、苦しくない人ってやっぱりいないと思うんですよね、うん、そういう観点から考えていくとやっぱり自分としてはある感情を普遍的なものにするためにこう書いていて、それが読み手の人の手に渡った時には胸から胸へね、伝っていければ。
じゃあやっぱりまあ今回主人公はまあ一応40代前後のまあアラフォーの、
はいはい、
女性ということにはなってますが、うん、それはもう50代の男性であってもいいし、20代の女性であってもいいし、
うん、
だからそれはもうだそこに普遍があるということですね、はいはい。まあ、今本当に冒頭でもおっしゃっていただきました山がある人気ということで、まあ、本当山がいろんなところでこう登る方が増えてるっていうことは聞きますけど、はい、その北村さんご自身が考えるその山の紅葉っていうのはどういうことがあるんですか、
ね。うん、これね他の話してる中でも出てきたんですけど、うんうん、例えばこの話の中でも、うん、キャラメルもらうとこってあるんですよ。疲れてるようだねっつって今日キャラメルもらって、
はい、
もらえて舐められるんですよ、
うん、
これ例えば通勤の電車とかなんかでねおじさんに君疲れてるようだねっつってキャラメルもらってなんか気持ちよくもらって気持ちよく舐められるか
いやないですね、
なんか怪しいやつだなというふうな感じがする、うんうんうん、
ですね、
でも山という場はね、
うん、
それが渡す方も自然に渡せて、
うん、
もらう方も自然にもらえて、うん、ある意味その子供的なね、うん、いろんなこう時の中でこう背負ってきたいろんなものをふっと外せるようなね場でもある、
うんうん、
だから8月の6日間で6日間例えば山行ったとすると365日のうちの、残りの290何日か行ってない時があるわけですよ、
はい、
でも6日間行く、それは日常ではない非日常のそういうふうな空間があることによってまたそこから日常に戻ってくる、
うんうん
うん、ということでね、日常がよくまた見えたりとか違って見えたりとかさまざまなそういうふうな紅葉が、だから横にちょっとずれるっていう表現の中でもしたんですけど、いろんなことがあるときにちょっとそういうことって必要っていうかあるとね、うん、人間まっすぐばかりこう進んでいるのに対してちょっと横にずれてみたらどうっていう、そういうことを与えてくれるのが山ではないか。
なるほどなるほど。
空気も変わりますしね。
まあそうですね、もう文字通りそれは変わりますね。空気が変わる、知らないおじさんからキャラメルもらえる空間
やでしょ
ねえ、そうですね、
あげる方もね、あげられないです
よ、あげる方も嫌です、
ね、嫌ってい うか、ね、
うん、あげられないけどそうか、やっぱそうですよね、それは相当日常じゃないですよね、
うん
うん、で、まあでもね、そのあと物理的にまあ空気が変わるみたいなところも当然あって、うん、その以前この番組に出てくださったあの冒険家の三浦雄一郎さんが、
はい、
彼がまあメタボからの脱却を目指してまたトレーニングを始めたときに、はい、やっぱり一番感じたのがなんかすごい、これは有酸素運動で、うん、有酸素がもう反強制的に脳に送り込まれるって、うん、そこのなんか 活性化される感覚をすごいこう楽しんでたみたいなことをおっしゃってたのを思い出したんですけど、うんうん、なんか山とかも多分そういうところがすごく大きいのじゃないかなと思ったんですね。非日常という、まあ、場面転換もそうですけど、うん、なんか半強制的に脳に酸素がどんどん送り込まれて、うん、どんどんなんかいろんな今まで考えてなかったようなことも考えちゃうみたいなとこがあるのかなってちょっと思ってたんですけど、うん、その辺どう
だろうと想像しますね。まあ、あのこたつ登山家としてはあの時折でもあの、まあ、これは確定やはあるべきと、
はいはい、
あの散歩なんかに出かけたりするだけでもそれはね、うん、感じることなんだから、うん、それがさらに山とかなんかになればそうであろうということは想像できるし、ある意味まあ実感もできるってことなんでね、うん、そういうことだろうと思うんですよね。
ということはじゃあ人はなんで山に登るんだろうみたいな問いに関してやっぱりそういう例えば非日常があるからそこに行くっていうようなところがあったりするんですかね。
じゃないかな、うん、続いてくればあの続けて日常ずつ390何日続けてきたらちょっと
6日間
行きたくなるというふうなところっていうのはね、
そうですね。やっぱり全部が全部日常だと、うん、あまりにこう
多少顔つきが変わっておるところにいるというね。
まあ、今現在、ね、その8月の6日間、を過ごしている現在進行形の方もいらっしゃる
山で、
はい、山でいると思うんですけど、山へ誘われる方々へ、
うん、
その北村さんから届けたい言葉と
そうですね、うん、これ、先ほどちょっと一部声も多少聞くというふうなこと、
はい、
中で結構ね、はい、これ読んであの行きたくなったって人がかなり聞くんですが、
う
ん、
いやそれ絶対いますよ絶対いますよ、
ね、うん、くれぐれも後書きに書いたんですが、はい、これ物語が、
はいはい、
あんまり低い山ばっかり行ってるってわけにも物語がこう要求していくんでね、
うんうんうん、
高尾山5回行きましたっていうんじゃちょっと話にならないんで、
はいはいはい、
かなり物語の必然性として難度の高い山、
う
ん、
そうですね、
多少こう苦しい思いもしないしてもらわないといけないんでね、
うんうんうんうん、
それなんでこれ読んであここ行ってみようとかそれはくれぐれも気をつけてもらいたいと、
なるほど、
書きながらも思いましたね。だけどこれもうこの話としては多少苦しいとこじゃないとこれは困るよなっていうふうなね。
なるほどなるほど、
うん、
そういう状況があって、まあ、こういう状況になってますからっていうところあるわけですよね、
うんうん、だから、まあ、後書きにも書きましたけど、この主人公も実際山へ行くときにはもう何年か、これ以前にあの低いところの山とか、
うん
はい、あるいはこう、平地を歩いたりとか、
うんうん、
まあ、そんなふうな基礎体力作りをまずやってから、
うん、
山へというふうな、うん
ですね、
くれぐれもそういったことを、うん、予習をしてから試験に臨むと、
はい、うん、ね、あまりにぶつけ本番じゃ
そうですよ、ね、
受かりませんよと、いうことですね、まあ、受からないどころかね、ちょっと本当に、う
ん、困ったことになるとちょっといけないんで、
ね、ですよね、うんうん、まあ、本当主人公もね、まあ、だから、うん、その極限状態まではいかないにしてもかなり危険な場面には何回もね、うん、遭遇してるわけで、はいはい、やっぱりそこはちゃんと予習して
はい、
何と予習していかなきゃいけない、はい、物語の主人公のようにこの時代とか社会の中でその生きづらさとか、まあ、そこまでいかなくても、まあ、疲れちゃってるなってもうやっぱり、ね、はい、言う方は多いと思うんですけど、はい、そういうのが多いかなっていうのが北村さんご自身の見方ですか、今の社会。
そうですね、社会っていうかそれ個人個人それぞれ形は変わるでしょうし、私もちょっとまああのすごい苦しいこととかね、ありますんでね、
うんうん、
そういうことは誰しもあると思いますよね。
どうしてそうなっちゃって今だから
ってことですか。その状況ってのはね、今だから現代人のストレスとかなんかっていうふうに簡単にくくれなくて、やっぱり、いつの時代にも人間生きてる限りはある。それは、まあ、源平合戦の時の人の苦しいとかなんか、それは戦国時代になったら苦しいとか言ってるところじゃないような苦しさもいっぱいあったろうし、もう様々でどの時代にあっても苦しいことあったら人間は抱えるんで、で現代はその山小屋の状況なんかもね、いろいろ読んでると本当に昔の山小屋と比べると今の山小屋って全然違うと。山に登るということも昔は本当にもっと大変 なことだったというふうな、ことなんですけどね、うん、現代ではちょっとその、取材したり聞いたりすると、まあ、比較的整っているという日本の山の場合にはね、うんうん、そういうところで、まあちょっと山へ行ってみるということは、うん、現実的なあの選択肢としてね、うん、ありかなっていう気は。
そうですか、まあ、だからそのいろんな悩みとかもういろんなことを抱えているというのは、まあ、ある意味いつの時代でも普遍、それこそ普遍なものであるけれども、
うん、そうですね、うん、でただ、ためにするっていうか、これを病って解決しようってんじゃなくて、なんかこうそういう思いがある人がなんか病って、うんうんうんうん、ちょっと違うものを見て帰ってくると、うんうん、何々こうこれで解消しようって言ったわけじゃなくてね、
なるほどなるほど、
まあ抱えてるからちょっと、うん、あの日常からちょっとずれたなんかとかね、うんうんうん、効き目のあるお薬だと最初から思ってとかっていうことじゃなくてね、
なんとなくちょっと横にずれてみましたっていう、
うん、ね、うん、
特効薬として山があるということでは決してなくって、うん、じゃなくてなんかちょっと幅を持たせるためにっていうか、うん、まあちょっと横半歩ずれてみましたみたいな、うん、いう感じなんですかね、うん、
それもだからあの高いところへ登るだけじゃなくて、あの2つ目の話で、あの雪、はい、福島のね、うんうん、雪のツアーの話がありますけどね、うん、ああいうところでちょっと雪まみれになってさまざまな形があるかと思うんですけどね、
うん、そうですね、うん、なるほど、あそうか、まあ、確かにね、その何も3000メートル登らなくても、うん、まあ、逆になんか泥まみれとか雪まみれになるっていうようなことでも、うん、それは、うん、その半歩ずれる日常ではないところに、
そう、海行きたい人は海行くでしょうしね、
そうですね、うん、あやっぱりでも、うん、その辺 で, やっぱでも自然、いわゆるネイチャーの自然っていうのはやっぱりそういう意味では半歩 、うん、ずれる、
これはもう昔からやっぱりその仏教なんかでもね、山の上行ったりとかね、うんうん、いろいろ信仰の山っていうのもあるし、うん、それは様々ですけどね、うん、やっぱりそういう、中に風水の話なんか出てきて、
はい、
これも占いの人が南へ行けと、うん、南ってのは風水だと高いとこだとか、
はい、
やっぱりそういう一つのアドバイスがあったなんていうふうなね、うん、ことなんですが、うん、まあ、我々基準になっているところから、うん、こう高いところへ行ってみたり、あるいは南へ行ってみたりというふうなね、
うんうんうんうん、やっぱ自然の中にそこはいろんなものが得られるものがあるんだろうという感じですかね、うん、はい、うん、そして、まあ、主人公は必ず山へ本も持っていくみたいな、
そうですね、これは、まあ、はい、まあ、人によって違うんでしょうけど、うん、まあ、本を読む方は大体本が好きなんじゃないかと思うんですけど、うん、で共感度がどれぐらいあるかですけど、皆さんそれぞれまあ好きなものあるだろうと、うん、私の場合にはやっぱりどっかへ出かけるって言ってもまずね、今日電車の中で何を思うとかね、うん、何を選択するっていうのはまずあるわけで、うん、何にもなしで出かけるってことは ないですね、本に関して言えば、うん、なんか本読むものって必ず持ってるんで、これは芥川龍之介なんかもそうだったようで、ちょっと出るにしても何か活字持っていかないと落ち着かない、
うん
うん、まあ一つの、寝るときになんか決まったことをやんないと寝られないのは休眠儀式って言いますけど、うん、まあ、出かけるときなんか本持たないとっていうのは一つの、まあ、うん、出かける儀式みたいなもんですね。だから読まないにしても持ってないとっていうようなね。
じゃあそれはかなりこの北村さんご自身の、マインドが投影されて、主人公に投影されてる。
そうですね。でそういう人っていると思いますよね、うん、あとその他にやっぱりいろんなこう道具を揃えたりとかね、なんかっていうところを書き込んでるんですけど、うん、これはそういうのはまあ最初から意識して何を揃えて何を準備して何をっていうふうなことはこれ書きたいな、書くのがこう楽しみって言いますかね。私子供の頃うちの母親 の婦人雑誌なんかで、はい、お菓子の作り方とか書いてあるんですよ、ゼラチンいくつ入れて何を何グラム入れて何を何とかって、田舎で昔だからそんな材料なんか手に入んないんだけど、なんか見てると楽しい、
うん、
これは模型工作なんかのね、うん、これをこう切ってこうやるとこう何が出てくるとかね、書いてあるとかいうふうなこうその段取りですね、うん、そういう準備段取り、これを揃えてこうやってってな、もしかしたら旅行なんかみんなそうでしょうけど、行くより 考えてるのが楽しいってまずね、なんかそういう準備って楽しいですよね。
主人公も、まあ、特にお菓子とかに、かなりこう、ね、持っていく感じのものをすっごい細かく、ね、はい、リストアップしてますよね毎回ね、はい、でもそれはじゃあご自身がやっぱりそういうのは好きだしっていう。
そう、段取りって、好きですね、こうなんかこう、
でもね、なんかやっぱりそのリストアップされてなんかこれを詰めてるっていう、あの描写もだからその辺もすごいリアリティを感じるところで、ああやっぱりじゃがりこなきゃいけないなみたいな必ず持ってってますけど、なんかねやっぱりそういうそれも含めなんかそういう一つ一つがあることによって、なんかじゃあスイッチここに入れますみたいなところはあるんですかね、北村薫さんはさっ作家デビューというのが1989年ですね、
はい、
平成元年かということはじゃあデビューしてからもう四半世紀
というとなんかすごいあそんなに経つのか、ついこの間のような気がするんですけどね。
あ、そうですか、今年で25年に、
びっくりしちゃいますね、
25年を改めても振り返ってどうですか、はい、まあ、あっという間ということ以外。
そうですね、まあ、結構書きたいものを書くというふうなことで、その書きたいことが結構なくならないできたなというふうなことはありますね。でそれは小説だけに関わらず、まあ、エッセイであったり評論風のものであったり、さまざま、やっぱり書きたいことっていうのはあるんで、まあ、続けてこられたかなと。で、まあ、読者のために書くっていうより、やっぱり自分で書きたいから書いてるんで、幸せなことに、まあ、それを読んでくださる方がたまたまある程度いらっしゃるというのが。
でも書きたいものがなくならないって、その感覚的にはどうなんですか、その、デビューの時にもう膨大に書きたいものがあって、
それをどんどん、いやなんかやっぱ書いてるとなんかその都度なんかこう浮かんできてってことですね。
ああそうですか、やりながらどんどんどんどん湧いていく、
どんどんじゃないですか、どんぐらいですね、
どんぐらい、
だから結構編集者の方からは書け書けと言われるんですが、まだどんまでいかないんでなかなかという、
でもその都度その都度
出てきていく、いよいよ今度は何かな、何だかなっていうふうなね、
じゃあそれが少なくともその枯渇しないという感覚
今のところはね、で、まだ書きたいもの、書かなくちゃいけないものってありますんでね、
でもそれはなんか幸せな感覚のように、
ね、そうですね、
感じられますね、
はい、登りたい山があると。
ああ伸びた山、
あれ 100名山なんていうのをしては100行くとこう、残念になってきたりしないんですかね、97ぐらい来たらちょっとやめとこうとか
もうあとこれしかないみたいな、そうですね、
やってる人いるんでしょ、100名山、
ね、いらっしゃるっていうふうに聞きますけどね、そうですか、北村さんに関してはじゃあまあドンは出てくるし、それが、まあ、ずっとこう継続的に出てきている
っていう感じ、そう
ですね、はい、なんですね、なるほど、ちなみにもともとは、高校の教師をやってらして、はいはい、でそこから作家にということ、はい、高校では何を教えていらっしゃるんですか。
国語。
あ、国語、はいはい、国語の先生が作家になろうっていうのはどういう
ステップだったんですか。やっぱり本が好きだったってことでしょうね、子供の頃からやっぱり本が非常に好きだったんで、だから、夢としてはね、作家っていうか小説とか書いてみたいというのはあっても、まあそれはキャッチボールしてる子がプロ野球選手になりたいと思うようなもんでね、実際になれるとは思わなかったんですけど、いや不思議なもんですねいつの間にかという、
そうなりたいという思いは小さい頃からあって、
ありましたけど、例えば怪盗ルパンなんか読んでね、
はい、
ちょっとなんかこういうのを書いてみたいかなと思って、小学生のノートなんかに、4分の3ページぐらい書くともう奥になってね面倒くさいんですよねもう面倒だと思って
はい、はい、
でそのうち高校生ぐらいになると、星新一先生の、
はい、ショートショート
あれを読んだりすると、これだったらまあ少なくとも終わりまではこれぐらいのっていうんで終わりぐらいまで書いて友達に見せたりとか、ね、そのぐらいの長さなのね、ただある程度以上の長さになるとこれはちょっと奥なんで、 だから大学なんかで卒論っていうのは100枚ぐらい書けって言われるんですよね、文学部で。100枚って言うのね、まあしょうがないから書くわけだけど、
はいはい、
まあ量を書くっていうのは最初のうちは非常に、そんなことできんのかな、
うん、
ところが人生経験ある程度重ねてきて、うん、ある程度の年になってくるとやっぱりなんかコップに水を注いでいくようなもんで、
うん、
なんかこう言わないで死んじゃうのは嫌だなっていうふうなね、なんか思いっていうのがやっぱり溜まってきて、
うんうん、
次第にこうそれを何らかの形で溢れさせたいというようなことになってくる。そこで書くと、まあ、そこまでいろんな本読んだりとかなんかしたりとかそういうお書きがあるのかもしれませんけど、なんか書けたと、
うん、
いうふうなことですよね。
なるほど、うん、じゃ ある意味こう時が来て、
そうですね、
時が来て、まあ、うん、そうなったみたいな、まあ、そうなったっていうのもちょっと、
うん、
あれですけど、そうですか。まあでもある意味こう積み重なってきて、
うん、
あるタイミングでそういうふうに変わったっていう、うん、
はい、
ことなんですか。じゃあその北村さんの作家としての心情とか流儀みたいなっていうのもやっぱりそういうどんどん溜まってくるものを、
そうですね、人生経験の中で何かやっぱりこれを言っておきたいなとかね、うん、なんかそういうものを何らかの形で、生な形ではなく何かこうそれを、で生な形ってやっぱり語りにくいですよね、自分の実生活そのままとかそういうふうなこと、それを何らかのこう小説的な形に変えて、真には自分のこう思いがあるわけですけど、それをこう手渡して、で人間ってやっぱり不思議なもんで、こうああこの感じこれ分かるとかね、こういうことを考えてたんだとかなんかっていうものを読んだりすると結構救われたりすることってあるんですよね、私だけじゃないっていうふうな思いはね、そういうものをなんか手渡していけたらって気がしますよね、
うんうんうんうん、ご自分の中に一回入れて、はい、で、まあ、咀嚼醸成、まあ、いろんな工程があって、でまた出てきたものを手渡すみたいな、
うん、胸から胸、ね、というふうな、それが伝わればね、
うん、
うん、
幸せですね、うん、いい感じですね、
それ。いやそれはだから例えば音楽やる人だったら自然にそれが音楽の形になってこう出てきたりとかね、
うん、
絵描く人だったらこうつって絵描いちゃったりとか。
なるほど、山田さんの場合にはそれを文章として表現する、
うん、それはどんな仕事でもね、創作性のない仕事ってのはないと思うんで、何らかの形でこう今度コーヒーやろうとかね、こういう形のあれしようとか、すべての仕事って創作性を持ってると思いますがね。
北山さん現在早稲田大学で教鞭も取られてらっしゃるということで、はい、学生さんを含む、まあ、いわゆる若い世代に向けて言いたいことっていうのはどういうことなんでしょうね。
なんかそう言うと偉そうな感じですけどね、大きくなく言っちゃえば本を読んでもらいたいと、
本を読んでもらいたい
というのはね、う
ん、
今出版不況というふうなことが言われますけれど、本から得られるものってのは非常に大きいんで、
うんうん、
やっぱり自分を大きくする、高くするためにやっぱり裾野を広げていくと山は高くなっていくっていうことがあるんで、それはまあ様々な経験をするということでもあるんですけれど、まあ雑多なもの、幅広いいろんなものをこう読んでいく、そうすると本っていうのは一つ読むとつながりますんでね、これを読んだから今度これをとかね、つながっていくんで、そういうことから本は一つ読んでもらいたいという気がしますね。これは我々の頃は私の仲間っていうか先輩なんかにはもうとんでもなく本読んでた人、いますんでね、先輩なんかで下宿なんかで朝の5時ごろこうなんか目が覚めたんで、ああっとこたつで手伸ばしたら積んであった本に手が触れたんで、こう目の前持ってきて寝たまま読んで、薄い本だったんで割合早く読めたんで、おし今日は一日本を読む記録を作ろうと思って、うん、わざと薄い本を集めてきてこたつでみかん食べながら一日わーって読んで、一、日に何冊読めた、全部記録して、たまり場に出てきて、昨日は一日にこれだけ読んだなっつってね、感想をこう書いた先輩とかいますけどね。まあ文学部早稲田、文系なんていうと、まあ昔は本当に 本読むのが仕事みたいなね、うん、であいつの読んでないのを読もうとかね、うん、誰々があれ読んでて俺が読んでないの恥ずかしいみたいなね、もう非常にそれはあったんで、まあ、うーん、今割とそういう読書量が減ってるとかいうことを言われると、昔思うと若い人にいっぱい本を読んでもらいたい。ただ、まあ、どんな時代になってもね、本が読まれないって言っても結構マニアックに読む人ってのは必ずいるとは思うんですけどね、そういう人がまあ増えてほしいとは思います。なるほど。ますけどね、
うん、で特にやっぱりそのいろんなものを、
そうですね、だから、うん、そこから自分の専門っていうかここはっていうものが見えてくると思うんで、いろんなところに関心持って、で一つ読むとその専門だけじゃなくて、これが何、これに関わる、これがこれに関わるってんで枝葉って結構出てくるんですよね。それ読まないとこれが完全に理解できないみたいな。でね、やっぱり学生とかなんかって後になって振り返ると、はい、本読む時間ってあるんですよ。そうそう、これね、就職しちゃうとね、はい、なかなかその時間が取れないんですよね。あと考えるとやっぱ学生時代本読めたなっていうところがあるんでね。
北村さん、今後はどんな作品をこう届けてくださいますかね。
今書き終えたのが、文藝春秋で、いとま申してという私の父親の、日記をもとにして、父親の学生時代のことですね、はい、これはもう一冊書いたんですけど、二、冊目の昭和4年から8年ぐらいまでのことが、今書き終えたものをこう、整理してて、多分秋の終わり頃にはこれが出せると思うんですが、他人の親父の話なんてのは普通考えたら、そんなもの誰が読みたいかと。そこのところをさっき言った普遍の話ですけどね、単なる個人的な話ではなくて、それがその時代というもの、そういうものをこう表した、一人だけのものではなくて、みんなの読めるようなものにして、お渡しできるようなものになってるんじゃないかと思うんですが、それが、今年の秋頃ということですね。あと、短編集とかなんかとか、そういったものは出ていくかと思うんですけど、
でもやっぱりその都度その都度お渡ししたいものがまた次に出てきてっていうサイクル で、
はい、
じゃあどんなものがね、また次にお渡しいただけるのか、
はい、結局何を書いても、要するに表現者ってみんなそうだと思うんですけど、音楽やる人、美術やる人でも何を書いてるのかっていうと、結局いろんなものとして北村薫を書いてる、作り手っていうのはね、そうですね、それは番組とかなんかでもみんなそうでしょうけれど、表現者ってみんなその自己をそこで表現してるわけですから、そういう形でそれをこう受け止めていただければありがたいなと。
なるほど。じゃあまた次にお渡しいただけるものも楽しみにしたいと思ってます、はい、最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね。
よくそういうのがあった時にお答えしてあるのは、高校時代の、とても厳しい先生がいらっしゃって、
とても厳しい、
その先生はすごく印象に残るのは、本当に別に叩いたりとかね、怒鳴ったりとかするわけじゃないんですけど、気ですね、こうそれがあって、もう本当に授業中も針一本落としても分かる、みんなシーンとしていて、終わると、生きててよかった、こう無事に過ごせてよかったと思うような、ものすごく張り詰めたもの。だからあれは本当に人間でやっぱりその分かるんで、その先生の持ってる真剣さというかなんかっていうのが、こう揺るがせにできないことだ。その先生に古典を教わったんで、それは非常に入門期なんか、なんとか生きていたいと思うんで、一生懸命教えとかするわけで、そういう点は非常にありがたいですね。
もうとにかく厳しいというか怖い。
それが不思議なんですよね。私は地元の方のある病院に行ったら、私がそのある学校の教員やってるって聞いたら、そこにその先生がいるっていうのを受付のこう病院の人が知ってて、女の人なんですけど、ちょっとちょっとって、なんとか先生知ってるって、知ってますって、そ その人が女子校にいたときに、その先生が女子校にいて教えてくれたって言ってね、なんとか先生怖いですよねってで私も怖かったですねっつってね、あ、同じなんだと思ってね、昔から今もね、うん、だからその怖さってのはすごく懐かしいし、真剣にことに向かい合わなくちゃいけないっていうのね、でまた人間ってそれができるん、不思議だな、怒鳴りもせず、叩きもせず、でもそれができちゃう人はできちゃうんだなっていう不思議な、もうカリスマ性ってことを言いますけどね、だから人間ってなんかそう思ってる何かっていうものでこう、人を突き、従わせると言いますかね、何かこういい意味でこうそういうふうなものをこう教えてくださった方ですね。
あ、なるほど、そういうことで人を突き動かしうるものがある、
はい、
なかなかでもそれを手に入れるというか自分のものにするっていうのは ね
それ真似してやったらダメですからね真似してやったらすぐ分かっちゃいますからね。
でもまあ少なくともそういうものがある、そういうことは身をもって教えてくださいと、
はい、
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の北村かおるさんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもこちらこそ。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の北村かおるさんをお迎えしてお送りしました。北村かおるさんのお話、今回山を登るアラフォー女子という方が、まあ、主人公なわけなんですけど、実際北村さんが山には基本的には登らない、こたつ登山というのがちょっとね、本当びっくりなわけなんですけど、やっぱ作家他の想像力、イマジネーションというものの、ね、改めて凄さというものを感じましたし、あとやっぱり純粋にこれを読むと山に登りたくなる。いやー、本当ね、三十数年ぶりにまた上高地とか行きたくなってきましたね。まあ、でもくれぐれもいい準備は怠らず、無理をせずに。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。